FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。音楽と出会う街西宮っていうキャッチフレーズ、皆さんよく聞かれると思うんですけれど、昨日はどんな音楽と出会われましたか。また今日はどんな音楽と出会われるんでしょうね。本当に西宮っていう街は、いつでもどこでもコンサートをやってるっていうかね。それから市民の皆さんも公民館や市民館などで毎日のように何か音楽活動をしてらっしゃる。本当に音楽と出会う街だなという感じがします。今日お伝えしますのは街角コンサートの話題です。164回になるそうですけれど、西宮市内のあちこちで、わざわざホールへ行かなくても本当にもう近くで音楽が聴けるという催しを西宮市がやってくださっています。そういう街角コンサート、今回は7月の23日土曜日午後3時から、ちょっと離れてるんですけどね、山口ホールというところで、街角コンサート164回目が開かれるんで、そのことを少し皆さんにご紹介したいなと思って、実はちょっと変わったコンサートなんですよ今回はね。テムジンアンサンブルっていうね、音楽団体おいでになって、どんなことをされるんかなと思いましたらね、モンゴルの民族音楽の演奏をしてくださるんですね。で、今日はそのメンバーのお一人、山本敦子さんにおいでいただきましてね、ここでお話を聞きながら説明もしていただきたいと思っているわけです。山本さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ずいぶんお忙しい中をわざわざおいでいただきまして、今日は本当に楽しみにしておりました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、モンゴルってどっかの国の名前っていうのは分かるんですけれど、日本から見てどの辺にあるんかなというあたりからいきましょうか。
そうですね。はい、モンゴルってね、よくね、聞くとは思うんですけれどもね、なかなか皆さんに場所を聞いてもね、どこってね、答えるの難しいんですがね、中国はね、ご存知の方多いかもしれませんけど、
すぐ北側ですから、
中国の、ちょうど北ですね。
あ、中国よりまだ上の方、
中国の、北にロシアがありますけれども、その中国とロシアに、ね、挟まれたところにあるんですよ。
あ、そうですか。
ね、はい、ですけどね、実は国土が広くってですね、日本の国土の4倍もあるんですよ。
いや
ただね、人口が少なくって、大阪市と同じぐらいなんですよね。で、日本のね、4倍のところにね。
いやー、ゆったりしますな。
そうです、もう人口密度がね少ない国でね。
そうですか。はい、なんかモンゴルっていう言葉から想像できるのはね、僕なんかやったらモンゴル相撲っていう、横綱だ、日本の、国技であるお相撲の横綱がモンゴルの人ばっかりやなとかね、あるいはね、大草原想像しますね、それから夜は満天の星が美しいということも聞いたことがあります、なんか自然に恵まれた。
そうなんですよ。ちょっとね、今日はね、皆さんにお見えなれないんですけどね、ちょっと写真も持ってきましたけどね。
ありがとうございます。
もう草原に出かけるとですね、こんな風に地平線まで、
何にもない、
何にもないね、
本当に草原だけ、
草原のところにね、行けるんですね。で、こんな何もない、草原と青空だけの場所が、もう国土のね、半分以上がね、こんな感じで、もう大草原の国ですよね。
そこに羊とか、
羊とかね、ヤギとかがね、
ヤギとかが、
もう牛とか、
牛もいて、
羊、ヤギ、牛、 ね、
その中を、大草原の中をモンゴルの人たちっていうのは、はい、遊牧してらっしゃるんですか？
そうですね、もともと遊牧民なので、はいはいはい、5種類の家畜をね、はい、買ってで育てて、それで全ての生活をやね、衣食住を賄って生きてきた人たちですよね。
なるほどね。いい性格の人が多いんやろな、そういう
と、ね、まあ心がゆったりしていますよ ね、
ね、うん、まあいろんな歴史があって今日に至っているんだろうと思いますが、大都会ももちろんあるわけ で、
そ う、 です、ね、
そういう大都会とそういう大自然に囲まれた自然の住まいの中っていうのは全然違うものがあるだろうなと思いますけれど、
はいはい、
そういう大自然の中で育まれてきた音楽っていうのはやっぱり特徴的な、本当に特徴があるんでしょうね。
そうですね、なんかね、まあ、ゆったりとしたね、うん、響きをずっと草原の中にね、届けていくようなね、そんな歌とかが多いのってありますね。
そうです。
あとはですね、はい、馬が結構生活に必需品なので、はい、馬を愛していまして、はい、馬に関係する曲っていうのもたくさんありますよね。
そう、
馬の走りを表現したものとかがね、結構あって、速いテンポでタッタカタッタカとかけていくようなのがかっこいいですね。
でそういう昔から伝わってきてる音楽っていうのが多いんでしょうけれど、
はい、
当然楽器も、はい、そういう独特の楽器っていうのが、
そうですね、はい、
どんな風な楽器が、あるいは演奏の仕方っていうのがあるんでしょうか？
そうですね、まあ、いろいろ楽器があるんですけれども、はい、まあ、このコンサートでも登場するような楽器を言いますと、まずは馬頭琴ですね。
馬頭琴というのは馬の頭のこと。
そうですね、はいはい、この楽器はですね、日本では小学校で数歩の白い馬というお話の中に出てくるので、とっても馴染みが深い、ね、楽器みたいなんですけれども、はい、この馬頭琴は本当にね、馬の頭がね、はい、上についていてですね、はい、それを馬との弓と弦がですね、はい、馬の尾の毛でできているんですね。束ねてあるものなんです、ね、
まさに馬です
ね。そうです。で束ねている毛同士をね、こすって弾くのでね、はい、ちょっと他の楽器にはないね、独特のね、哀愁を帯びた音色がするんです。
なるほど、
ね、はい、この馬頭琴、それからホーミーですね、
はい、
ホーミーっていうのもモンゴルでね、生まれた技術と言われてますけれども、
はい、
一人で一人の演奏者が2つの高さの、音を出すんですね。低い音と高い音を同時に一緒に歌うんです、うん、
同時にですか？
はい、そうなんです。
ちょっと不思議な感じがします、ね、
そうなんです、ね、この高い音の方をね、はい、いろいろなメロディーに動かすことができて、はあ、モンゴルのね、メロディーを歌うこともできるし、はあ、まあ、民謡も上手な小生だったら歌うことができるんです、は
あ、そうですか、
はい。
それ以外にはどんな楽器があるんでしょうか？
はい、それ以外にはですね、先ほど言いました、馬頭琴の大型の楽器で、ドントホールっていうのがありまして、はい、同じく馬がついてるんですが、うん、ちょっと胴体が大きくてです ね、 ね、チェロのようなね、音域が出る楽器があります。
そうですか。
それから、これ私が演奏するんですが、ヨーチンという楽器がありまして、ヨーチン、はい、
はい、
ヨーチンはうん、台形の箱の共鳴箱の上に弦が150本ほど貼ってあるんですね。
どれぐらいの大きさの箱なんですか？
はい、もうね、机ですね、机ぐらいの、両手をいっぱい広げたぐらいの
大きさ。じゃあ1メートル50ぐらいもあれば大きい方。
そうですね、まあ、もうちょっと小さいかもしれないですけど、 それぐらいの台形の箱の上に
弦が、はい、高さはもちろんあるんでしょうね、椅子に座って、
はい、はい、台の上に置いて、
あ、台の上に置いて、はい、
椅子に座って弾くんですけれども、はい、弦を竹のバチでね、叩いて演奏する楽器。
弦が何本か張ってあるって
、はい、150本ぐらい。
150本張ってあるんで、
はい、
じゃあもうものすごく細かく。
そうですね、
ってあるわけです。
まあ、復元構造といいまして、はい、ピアノと同じで、はい、一つの音に対して3本とか張ってるところもあるんですけれども、はい、それでもね、もう何オクターブか出て、出て音域が広い楽器ですね、うん、
なるほど、
はい、
珍しい楽器ですね。
はい、あとはですね、横笛のリンベもね、はい、出てきますけれども、はい、この横笛リンベがね、なんか日本の篠笛に似ているような透き通った音で、はい、もう とっても遠くまでね、優しくね、響く素敵な音色で、はい、でこのね、楽器の中でユネスコの世界無形文化遺産に登録されているね、はい、音楽が3種類もありましてですね、一つはね、最初に の言いました馬頭琴ですね、それからホーミーですね。
あ、そうですか。
それから最後にあのそのリンベの、はい、特殊な演奏方法がありまして、はい、あの曲の最初から最後まで息継ぎの間を空けずに吹き続ける奏法があって、この3種類がね、まあ、ユネスコの無形文化遺産ですので、それを一度に聴けるコンサートっていうことなんです。
うわ、これは楽しみですね。なんか今お話聞いてるだけでもワクワクして早く聞きたいなという気持ちになりましたが、ここで一曲、
はい、
あの聞かせていただきます、はい、音源をお持ちにいただきましたの で、
で、ね、はい、じゃ あ、 あの次にホーミーをね演奏しているのを聞いていただきますけれども、最初にね馬頭琴で伴奏していまして、はい、馬頭琴で伴奏しながらホーミーを歌っています。
そんな方がいらっしゃる。
はい、そうなんです。
そうです。何、はい、という曲でしょう。
はい、ホーミーのメロディーです。
ありがとうございます、はい、それじゃあ聞かせてください。ありがとうございました。本当これは初めて聞く音楽っていう感じがするんです。
そうですね、はい、またねあのコンサートのホールでねあのその響きをね体感するとねまた全然違うんですけれども ね、 はい、あの一人でね2つどうやって歌うのかね、
そうちょっと不思議な気がします、
はい、
ね、それからなんかゆったりのんびりしたリズムといいますかメロディー、
はい、
そうですけれど、とってもあの気持ちが良くなる音楽。
そうですね。なんかこのホーミーは最近では、あの脳波にいいということでね、医学的にも研究されたりもしてるそうなんですよ。
そうですか。演奏されるのはテムジンアンサンブルって、はい、山本さんもお入りのグループなんですが、はいはい、このグループはあのずっとこの形で演奏会はあちこちでされてるんですか。
そうですね。あのメンバーはあの、はい、変則的なんですけれども、あのサウガゲレルですね、はい、が日本にいるあのモンゴル音楽の演奏家のサウガゲレルが中心となって、
はい、
あのいろいろなメンバーで民族楽器の演奏などをしています。ああ、そうです、
はい、じゃあメンバーの紹介をちょっと簡単にしていただけたらと思います。
はい、はい、今日 ね、はい、ね今回演奏させていただきますのはですね、はい、テムジンアンサンブルのですね、はい、あの母体となってますモンゴル伝統芸術協会の会長も務めておりますサウガゲレルですね、はい、サウガゲレルはですねあのモンゴルのウランバートル出身なんですけれども、
はい、
横笛のリンベとホーミーを中心に演奏しています。
そうですか、
はい、あのモンゴルの、国立音楽舞踏学校とか、はい、モンゴルの国立文化芸術大学といってもうね、入るのがとても難しい素晴らしい演奏家たちがね、うん、たくさん出ている学校で、学んだ人ですけれども、はい、まあ、小さい頃からですね日本にですねソリストとして演奏に来ることが多くてですね、古くは89年から、
はい、
89年というとまだモンゴルがねあの日本とはあまり 関係が少なかった時代に来て、はい、あの将来の若手音楽家としてね代表してきたところから始まって、ね、あとはですね皆さんね行かれた方が多いかもしれませんけれども民族学博物館で、はい、モンゴル展というのをね何ヶ月間かやった時があるんですけれども その時にもメンバーとして1ヶ月半大阪に滞在していたそうなんですけれども そんなんで大阪が好きになってな今大阪に住んで活動しています。
いやいや、はい、そうですか、はい、とっても偉い方なんですね。
はい、まあ、のモンゴル国の文化功労賞というね勲章ももらってですね。
そうですか、
はい、活動しています。
横綱白鵬みたいな人ですな、ね、その他にはどんな方が、
はい、あとはですね馬頭琴を演奏するこの方もモンゴル人でバトスレンさんという人もいまして、はいはい、馬頭琴やあとねあのモンゴルの民謡も1、2曲歌うと思います。
そうですか、
はい、彼はですねあのモンゴルの、ちょっと地方のですね、はい、エルデネット歌劇団というところに、はい、しばらく演奏していましてですね、それから今は日本に来て、演奏している。
あ、この方も日本にずっといてくださってるわけですね。
はい、そうですね。
そうですか、
はい、
あとは日本人の方も何人か、
はい、あと3人日本人がいまして、はい、ドントホールというね、はい、馬頭琴大きくしたチェロのような楽器を、重松涼子さんが演奏します。
この方はこの関西の方ですか。
そうですね。
そうですか、
はいはい、関西を中心にいろいろな演奏をしています。
あ、そうですか、
はい、それからパーカッションにアキさんを呼びして。
パーカッションってどんな楽器があるんでしょう、
はい、モンゴルのね、はい、あの打楽器もいくつかあるんですけれども、はい、このテムジンアンサンブルですではですね、はい、その馬をね走ったりする曲とか、
はい、
あのそういうのがあるので、ええ、それを表すのにもいろいろな民族の楽器を駆使してですね、
ちょ
っとあのかっこよく走るね様を表現してもらったり、
そうですね、
はい、立ったか立ったか立ったか立ったかとか言ったり盛り上げてもらいます。
面白いですね、
はいはい、それと私ですね、はい、幼稚園を演奏します。
山本さんは幼稚園なんですね。幼稚園っていうのはね、
はい、
木偏に駅みたいな字を書いて、
はい、
あのことでしょ。
そうですね、
これ柳とも読めるんだな。
はい、あの、まあ、漢字はですね、はい、あのモンゴルでは実は使わないんですね。
そうですか。
モンゴルはキリル文字をずっと使っていて、まあカタカナにして幼稚なんですけれども、日本にねあの似たような楽器があって、うん、この漢字を使ってるので、あのこの漢字を使う時もあるんですけれども、
は
い、馬頭琴にしてもね、うん、モンゴル語で馬頭琴という漢字を見たところでみんな
わ
からない漢字は全く読めないの で,
で、ね、
はい、あのカタカナでももちろんですけど、あのキリル文字という文字か、はい、あとはですねモンゴルは古い縦文字を使うんですね。であの習字のように縦にね書いた そんな文字でないと皆さん読めないですね。
はい、じゃあ幼稚を山本さんが演奏される、
はい、
その幼稚っていうのは先ほどご説明あった、
はい、
机の上に置いて、
はい、
150本もの弦が並べて それを、
バチで叩いて、
バチで叩く、
はい、
両手で叩くんですね。もちろん
そうですね、はい、日本のバチなんですけどとても軽いので、はい、早い動きがねあの得意分野で、もうとても目にも止まらない朝でバチを動かしたりします。
見物ですね。
はい、
150本も並んでるとなるとね、
はい
はい、長くてもせいぜい1メーター50ぐらいの中に150本と言いますとね、
はい、
もう弦と弦の間がすごい狭いじゃないですか。
そうなんですよね、はい、まあ、写真を見ていただかないとねちょっと分かりにくいんですけれども ね、あの琴をですね、はい、立体的に何個も並べた感じですよね。
で駒がいっぱいついてて、
はい、駒がたくさん何十個もついてるんですけれども、
その間を叩いていくわけです、ね、
そうです、あの駒がねあのちょうど高くなったところにね、
はい、
あの弦を叩ける部分があってですね、
そうなんですか、
それがどこかでは潜って別の駒が高くなってその上を叩いて、
ね、非常に複雑な演奏ですね、
はい、
それを山本さんがされる。
そうですね、はい、この楽器はね低い音から高い音まで出るので、
はい、
あのまあ、伴奏でも使えるので、あの2人で演奏という時にはこの幼稚がピアノの代わりになったりして、
ね、
横笛と演奏できたりとかね、馬頭琴と演奏できたりとか
するんです。音もそういう音なんですね。
そうですね、ピアノの、ね、原型に、ね、あの なった楽器ともルーツが一緒なので。
あ、はい、そうか、ちょっとこれ写真で見せていただくと、
はい、
大きさはもちろん違いますが、
はい、
グランドピアノの蓋を開けたような、
そうですね、はい、いい表現ですね、
そんな感じですね。
そうなんです、はい、
は
あ
は
あ、まあ、あのピアノの中にもねハンマーがあると思うんですけれども、そのハンマーをね両手に1本ずつ持って演奏しているようなそんな楽器です。
山本さんがハンマーを手で動かし
ている、そうなんです、はい、手動で、はい、
なるほど、そういうことになるわけですね、はい、いやいや、これはもっととっても楽しみな、あのことになってきそうです、
はい、ぜひあの、ね、舞台でねあの見て、舞台の上にも後でね上がってきていただいてもいいと思います。
さて、街角コンサート7月23日ですが、どんな風なプログラムを組んでいらっしゃるのかな。
はい、はい、そうですね、あのモンゴルの民族音楽と、はい、日本の曲と織り交ぜて演奏するんですけれども、うん、はいはい、モンゴルのねまず珍しい楽器がたくさんありますので、モンゴルのホーミーの曲、バトーキンの曲、横笛リンベの曲などそれぞれね独奏も聴いていただきます。他にはジャラムハルという曲ですが、まあ、これはですねモンゴルの、馬には走り方がですね細かく、ね、はい、名前がありましてですね、とても覚えきれないんですが、ジャラムハルって言ったらあの黒毛のね、はい、あの馬がね走ってる、ね、そんな様子を表した曲なんです。
そうですか。なんか聴いてるうちにだんだん楽しみになってきました ね、
はい、 そうですね、はい、それからチンギスハンの讃歌という曲も演奏しますが、はい、この曲はですね、チンギスハンってね皆さんご存知だと思いますが、す、ね、はい、その英雄のことをね称えた歌でですね、モンゴルっていうのはあまり文字をね使って記録を残してこなかった遊牧民族なんですね。それで大事なあの伝えたいこととかを歌に託してですね、あの伝えてきて、まあ日本でもね琵琶でね弾き語りとかありますけれども、そんな感じでですね、チンギスハンがどこで生まれてどんなことをしたとかね、あのチンギスハンはあの世界を平和にしようとしてね、うん、こんなことをしたとかですね、そんなことを、歌っているものなんですね。でこの讃歌っていうのはですね、はい、ホーミーのもう一つの種類で、はい、マクタールと言いましてですね、歌詞をつけながらホーミーの発声方法で歌うという歌なんですね。はい、それでバトーキンとかトップシュールといった楽器で弾いて歌って立っていくという形になります。
なんか盛りだくさんでとっても楽しみです。はい、それじゃあそういうふうなプログラムの、まあ、中からでなかってもいいんですけれど、はい、先ほどとは違う音楽をもう一曲聴かせていただけますか。
そう
ですね、
はい、そうしましたら、次は、ヨーチンとリンベで演奏した曲を、お聴きいただきたいと思いますが、はい、次の曲ではですね、はい、その横笛リンベが曲の最初から最後まで息継ぎの間を空けずにですね吹くんですので、皆さんもねあの一緒に吹いてるねつもりで聴いていただけたらと思います。曲はモンゴルの民謡でモンゴルの四季という曲です。最初に流れてくるのが先ほど説明したヨーチン、これで伴奏しています。
そうですか。
はい。
Thank you.
なんかワクワクする音楽、
そうです ね、はい、
これを会場で実際に弾いてらっしゃる前で聞くっていうのはとっても楽しみな感じ、はい
ね、やっぱりね、あのホールに響くとね、音響もね違いますし ね、
今日は山本敦子さんにおいでいただいて、モンゴルの音楽を演奏される街角コンサートの様子とか、あるいはモンゴルの音楽そのものについてのお話もたくさん聞かせていただきました。山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
7月23日土曜日の午後3時からの、街角コンサート、山口ホールで開かれます。山口ホールまでは山並みバスで、行かれたら、あのとってもすぐ便利ですね。山口ホールの前でバスは止まりますので、あのバスで行っていただいたらいいと思います。ただしこの催しに参加希望の方は7月の8日までに往復はがきに街角コンサート参加希望とお書きください。そして住所、氏名、年齢、電話番号を書いて西宮市文化振興財団まで、送っていただきたいんです。人数は1枚の往復はがきに3名まで可能だそうです。詳しいことをお知りになりたい方、西宮市文化振興財団、33-3146、 33-3146 でも結構ですし、 333-111 でも結構ですから、お電話でちょっと問い合わせいただいたら結構かと思います。今日は、街角コンサートについてお話をお聞きしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。